ただいまから2025年3月8日四旬節第3週第3週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書11章の13節から16節、ヘブル書11章の13節から16節、説教題、天の国境を求めて、天の国境を求めてと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、キリシャであることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い安定の父なる神様、あなたは私たち一人一人の心の真実を知っておられるお方です。私たちがいかに失敗し、またいかに偽り、いかに嘘をつき、またいかにあなたの御言葉を曲解し、またキリストご自身の救いの技を本当の意味で理解していくことに真剣に努めていくことに怠惰なものであるということを知っておられます。そして私たちはかたくなで、うなじの固い民であり、なかなか、主の、語りかけと聖霊の力によって、あなたが砕こうとしても、砕かれまい砕かれまいと、逃れるような、勇気のない者、臆病者たちの集まりでございます。ですが主よ、あなたはそれでもキリストを通して私たちを見捨てることをなさらず、逃げる私たちに対してあのヨナのようにいつまでも追いかけてくださる方であることをありがとうございます。その動機は私たちに対する、無知として追いかけるのではなく、愛を持って追いかけてくださることを、感謝いたします。どうか私たちは本当に愛された経験が乏しいので、あなたから、追い求められるほどまでに、愛されるということが理解できずに、恐怖の中で、あなたとの距離を離れさせよう離れさせようと、遠くへ逃げようとしますけれども、結局逃亡先には、主ご自身がおられて、井戸のそばで待っておられるということを、認めざるを得ません。そしてそのことは私たちにとって、嬉しいことでもあります。どうか主よ、本日語られる、御言葉の一つ一つによって私たちがキリストと出会うことができますように、いつもキリストが共にいてくださいますけれども、キリストと、一つ心になって、本日の、本日を境にしてまた一週間、命の力によって歩むことができるように助け導いてください。いよいよ神様の愛に、浸り込み、そしてキリストを、慕い求めていく日々でありますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ヘブル書の11章の13節から16節ですね。ヘブル書公開を通してですね、いつの間にか私たちはキリストに対する信仰こそがこの書の主題であるということを理解し始めています。これはですね、いつドライブがかかったかっていうと、ヘブル書の11章の1節からドライブがかかっているわけであります。いつの間にかいろんなこうね、難しいこと、大祭司イエスキリストとかね、旧約の古い契約の中身とかですね、比較対象、いろんな教えがありましたけどね、結局のところそれらを語ってきた目的っていうのは、このヘブル書11章からの信仰者の信仰に焦点を当てるためであったってことがわかるわけですね。でその信仰って言っても何に対する信仰なのかっていうのが分からなければ福音理解と申しませんので、11章に至るまでヘブル書の著者はですね、手取り足取り私たちを福音とは何か、 旧約聖書における律法宗教とどう違うのかっていうことをね、明確に、線引きしたということであります。まあ、福音を福音として語るということもあるんですけれども、律法と比較しながら福音を浮かび上がらせてきた、いうことであります。ですから、まあ、その著者の意図は明確なんですけど、私たちはヘブル書を読んでみると、いつの間にかこう説教の流れの中で、礼拝の中でね、なんかこう信仰ばっかり語られてるなってね、思うわけですよね。こういう新約とあの旧約をこう比較するようなね、難しいこのヘブル書の文章の中においてですね、見事にですね、まあ、その仮に著者が、まあ、アポロだったとしても、まあ、パウロの同路者であるプリスキラってね、アキラによってね、まあ、その福音理解というものをに光が差したアポロですからね、見事にその使徒パウロ経由のね、アンティオキア教会経由のですね、こう福音がですね、アンティオキアルーツの福音というものが、ヘブル書の著者にね流れているということがね、分かります。で、まあ、ヘブル書の主題っていうものは、キリストに対する信仰である。すなわち信仰者の信仰が何度となく時に厳しく時に家庭的に警告され、かつ、時に慰められつつ吟味されている、書なのであります。だからヘブル書を読めば読むほどですね、まあ、その旧約に対する知識とか新約に対する知識がうんぬんではなくですね、結局のところキリストに対する信仰を旧約側からも新約側からも、吟味され識別され訓練されるということになっていきます。例えばヘブル書の6章の4節から6節ですね、もう本当にこう律法宗教から卒業してですね、福音信仰に到達しなければもう本当にこう断罪の言葉になってしまうんですけども、一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなってくる神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼は自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し物にする者たちだからです、というふうにね、書かれています。で、この箇所で著者は実際にはね、堕落するぞとかね、君たちの中には堕落者がいるんだっていうふうに脅しているわけではないんです。ちゃんと文脈を読んでみるとですね、信仰者の信仰の価値について、まあ、極端なほど強調しておりですね、まあ、次のように慰めているわけですね。こういう厳しい言葉を言うのはある意味では家庭的な警告であります。もし仮に堕落するのであるならばって、実際堕落してるからって断言してるわけじゃないですよ。もし堕落するのであるならば、そんなことがあってはいけないけれどもっていう前振りでございます。でも著者が言いたいことは、その前振りをもってね、生ぬるい信仰者を覚醒させて、ヘブル書の6章9節12節を言いたいわけです。だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。ここで初めてあなた方についてっていうふうに言ってるんですよ。ヘブル書の6章の4節から6節で、そういう人たちっていうふうに言ってるんですよ。だからこれ家庭の話なんですよね。そういう人たちをもうそれ、しかしながら私たち信仰者がどのような、霊的成熟度であったとしてもですね、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。まさに、自分自身はもう堕落するんじゃないかとかね、自分自身の不信仰はもうね、極まってしまってもうダメなんじゃないかとかね、そういうことを責められているのではなくてね、そういうことで悩んでいる人たちについて、しかしあなた方についてはね、救いにつながることを確信しています。あなた自身は確信できなかったとしても、私たちは確信しています。このように使徒的にね、こう励ましているわけです。で、その根拠は何なのか。神は不公平な方ではありません。これであります。神様はもし公平な方であってですね、仮に不公平な方であった場合ですね、まあもちろんその不公平な取り扱いが私たちにあってね、 信仰者よね、なぜ疑ったかっていうだけで済まされずにですね、そのまま滅びよみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか、ね、でも、この不公平っていうことの意味は、平等とか公平とかっていうことの究極的な意味はね、人権的な意味で言ってるわけじゃないですよ。男と女を比較したりとか、大人と子供を比較したりとか、既婚者と独身者を比較して言っているわけではないんですよ。そういうふうに考えがちだけどね、まあ、そういうような人間観を私たちは公平にね、極力その努めて教会の中で差をつけないようにしていますけどもね、まあ、奉仕者と信徒の方々のどのこうのっていうことに関してもバランスをとって調和を図っております。誰かが権威を持って特別偉いというわけではない。この教会には、指導者は唯一イエス・キリストのみであります。じゃあ教師の役割は何か。キリストに、みんなを導いて向かわせていくっていう教えを垂れる者たちのことを教師というのであってね、教師自身に権威があるんじゃなくて、教師がキリストにみんなを導く、そして己以外は塵灰、無に等しいものであるという自覚を持った者たちを教師というのであって何の権威もないんですよ。あるとするならばキリストにみんなを導く、使徒的派遣者としての、資格しか、神からの資格しかない。人間のその民主的な選挙で選ぶとかどのこととかね、学歴がどのこととか、そういうようなものに頼ってるようであっては、教会はいずれですね、その集まりから制度化されて宗教化されて、そしてそれが慣習化された結果としてね、ルールがどのこのとか権威がどのこのとかっていうものが、極度にこう偏ってしまうと、いうことになってしまいます。だから霊的指導者というふうには私たちは教師のことは言いません。霊的同伴者っていうものは誰にでもなれる。それを職務として証明を受けている人たちが、職制として立てられているというだけの話でありまして、優劣はないわけですよね。そういう意味で、神は不公平な方ではありません。どういう意味で不公平な方では、ないんですか。それはですね、救いにおいて不公平などどこにもないということであります。男であろうが女であろうが、日本人であろうが日本人でなかろうが、キリストを信じて洗礼を受ける者はですね、何の、差別も区別もなく救われるということであります。なのでここでは、あなた方っていうふうに一括してるわけですね。兄弟たちよとかっていうふうにわざわざ言ってるわけじゃなくて、あなた方、ね、異邦人であれ、ユダヤ人であれ、まあ日本人であれ、何であれ、外国人であれね、またいろんな教会で、まあちょっとなかなかこうくっつくことできなかったけれども、まあなんか知らないけどもね、うちらの教会に漂着した人たちであれね、いろいろこう話を聞いてみると、やっぱ既存の教会では対応できないなとかね、まあちょっとうざがられるよなっていうふうにな人たちが結構、まあ自分自身も含めてですね、まあ漂着するものなんですけど、私たちの教会では。しかしヘブル書の著者はね、こういうわけです。あなた方の働きや愛を忘れたりなさいませんって。こういうふうに言われた時にどうですか私たちは。あ、よかったって思う人たちはちょっとね、危機管理意識がちょっと薄いっすよ。うん。私たちはキリストに対してね、いつ働きましたか、キリストのために働きましたか、いつ愛を忘れた、愛をもってしてね、生きてきましたかって。ね。私たちには記憶がございませんと。そういうような、低い信仰者の姿勢をもってしてね、初めてキリストはね、神の言葉を通して、人たちを通してあなた方の働きや愛を忘れたりなさいません、神は不公平な方ではないから。そしてその中身を私たちが、してるかしてないか、意識してるか、記憶に残ってるか残ってないか、何にも問わずしてね、あなた方はこれまで生徒たちに使い、今も使えることによって神の皆のために愛を示しましたって言ってくださってるわけですよ。いや、私はそんなこと一切やったことない。やったことないって言ってるね、そのただ中においてね、主はね、微笑みを持って私たちのことをね、肯定してくださるわけであります。受け止めてくださるわけであります。いや、私はこれまでね、いろんなね、大変な奉仕もしたしね、今もね、愛を示さなかったことはないのでござるとかって言ってる人たちは、神の国から ちょっと遠いんじゃないですか。なぜならキリストっていうのは弱い人たちのため、罪人のため、愛することでできない人たちのため、そういう人たちのために、あの、駆け寄ってくださるお方だからであります。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。この6章から9節から12節書いております。神から与えられた望みというものは、私たちに何を与えるものだと、想像しますか？聖書ははっきり言います。私たちに神から与えられた望みは確信を与えるものであるというふうに断言するわけです。私たちの中から、あの、確信が生じるというわけではありません。そのことには注意しましょう。私たち自分自身の中から確信が生じるというわけではなくて、神から与えられた望み、すなわち直訳すると希望でございますけどね、この完全な確定した未来の希望っていうもの、完全な望みというものが、私たちに確信を恵みとして与えるものなんですね。だから自分自身の中から確信しよう、確かさを求めようっていうふうに、悩み考え始めていくとですね、まあ祈りの中では真実な心でそれを訴えてもいいと思いますけどね、まあ結局その訴えるだけ訴えてですね、最後はみんな答えは同じですよ。あ、望みに対する、恵みとしての望みが与えられてるから、確信というものがね、もうの恵みとして与えられるんだということがね、分かってくるわけ。だからもう自分自身で確信を持とう持とうと言ってる間は確信は持てないということをはっきりさせたい。神の約束っていうのは未来の出来事ではあります。未来の出来事でもありますが、それらを受け取るには、まあ受け取りたいですね。現在、今ここ、永遠の今において十分な確信を持ち続け、11節ね、その結果怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなること、12節、まあ、これらが不可欠だということを言っております。11節のだから確信っていう言葉は、少し詳しく見るとギリシャ語でプリロフォリアっていう言葉が使われているんですね。これあんまり使われていない言葉なんですけども、聖書においてね、これはね、確信は確信でもね、まあプレイローマとかっていう言葉との合成語なんですけども、完全な確信とか十分に満たされた溢れる確信とかっていうようなニュアンスの意味なんですね。厳密に訳すと、ただの確信っていうんじゃないですよ。神から与えられた恵みとしての溢れる満たされた確信のこと。だから自分自身が神の恵みによって満たされた、確信に満たされていなければ、その溢れる確信を他の人たちに流すこともできないということであります。で、内側の、希望が満ちて揺るがない確信とも呼ぶべき状態のことであります。だから、まだそのような内面的な揺るがない確信を、まだわかんないんだよね、まだブレちゃうんだよねって言ってる人はね、もっともっと主にね、助けを求めてね、神様の望みに頼ってね、与えてください、完全な確信を与えください、その完全な確信は、その失敗をしないということではないですよ。キリストに信頼し続けて、どんなに罪を犯したりとか、まあ、転んだりとか、そのたんびにどうか教会生活の中で修正を受けていってね、神の言葉や祈りの中で修正を受けていって、この信仰の道を貫徹するという確信でございます。で、そのためには、まあ3つのね、段階というものを、把握していく必要があるかなというふうには思うんですよね。まずその一つはですね、確信を持つ前の状態ですね。これは確信の持つ前の状態のことを怠け者と聖書は言います。箴言の6章の6節から11節、怠け者よ、蟻のところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よ。蟻には狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起き上がるのか。 少し眠り、少しまどろみ、少し腕を組んで横になる。すると付きまとう者のように貧しさが、武装した者のように乏しさがやってくると。で、これさ、言葉通りに受け止めたらダメですよ。いや、もちろん、時義的解釈はもうもちろん、いいんですけども、旧約の枠組みという、その枠組みを無視して、箴言なんかを読むと、単なる格言になってしまいますからね。ちゃんと福音で読むようにしてください。キリストによって読むようにしてください。聖霊によって読解してください。ここの怠け者で使われているそのギリシャ語はですね、ヘブル語からどう翻訳されたかというと、ノースロスっていう言葉に、訳されております。で、このノースロスの複数形が使われておりますのでね、ここは怠け者ってパンタがあるけどね、怠け者たちよっていうふうにね、言ってるんですよ。この方が呼びかけ強いですよね。怠け者は一人じゃないんですね。私たちが全員怠け者なんですよ。神様のね、働きに預からなければ、みんな怠け者なんですよね。自分だけだと思ってね、卑屈になる必要はないんですよね。こういう時にドキッとしてね、行くことは霊的に敏感な人だと思って、まあ、素晴らしいことだと思いますよ。でも、ビクッとするだけで、その後ね、ちょっとなんかこう、落ち込んじゃうっていうのは、福音の読みじゃないですよ。だからね、自分たちは怠け者のたちの一人だからね、イエス様のところに逃げ込もうダッシュみたいなね。まあ、そういう風な感じでいいです。で、ここで言われている怠け者、ノースロスの意味は、実は言うと、その単に、怠けるということというよりは、鈍いということであります。怠惰なという意味ではありますけど、もっと言うと、将来への備えをしないということです。今という時をだらだら過ごすということであります。先延ばしということであります。目の前の責任を避けるという、すなわち怠け者というこのノースロスという言葉は未来を見ない者たちのことであります。どうですか、私たち未来を、つまり、福音的に読むと神の望みを待望して、待ち続けるということをしていますか、していませんかっていうことが問われるわけです。こういう箇所を読むときに神様への望みっていうものを問題にしていく。未来っていうふうにね、漠然に捉えるのではなくてね、時間的な延長線上のところではなくて、永遠の今の本体である神の国に向かって、それに対する望みを地上の中で抱いて生きるかどうかということが、怠けるか怠けないかのね、違いなんですよ。だから望みのない者たちのことを怠け者って言ってるんですよ、要するにね。でもキリスト者は望みがないという自覚がなかったとしてもね、御言葉に刺激されて神への望みを、貫徹していこうというふうにね、癒されていくことも、可能であると。まあ、イエス様素晴らしいお方ですからね。言い換えると聖書における怠け者たちとは、未来を見ない者たちっていうね、ふうに言いましたけど、神の約束に向かって動こうとしないことだ、人たちのことです。もっと言いますか、今の快適さにとどまり、将来の神の約束を真剣に扱わないことなのであります。今こうだ、ああだ、すごい大変かもしれませんよ。しかしね、キリスト者は、今、永遠の今において、永遠の神への望みを待望するものなのであります。だから、その待望するっていうことをね、望みを打ち捨てるっていうことがね、怠け者である、というふうに言われる。わけですね。故に身体の怠惰ですねはその外的現れであります。眠りこけてるからとかね、サボってばっかりいるからとかね、まあ人間関係でもこいつはめんどくさいからもう話すのやめるとか、そういう身体的な可視的なですね、いかにも怠惰、ザ怠惰ってね、いうような、現れっていうのはあくまでも外的表現であります。怠惰の本質というのは希望に対する鈍さのことであります。こういうのはね、試練の中や窮地に立たされている人たちほどね、敏感になるんですよ。で、敏感になれない場合はね、本当に苦しみの中で希望に対する鈍さっていうものに気づけない人たちっていうのは行き詰まっちゃうわけですよね。でも大丈夫。私たちが試練やね、困難の中にあったとしてもね、いろんな悩みの中にあったとしても、神への望みっていうものはね、信仰に伴ってプレゼントとして与えられているわけです。鈍くなる必要を演じる必要はないわけですね。 ヘブル書では特にですね、この、怠惰、希望に対する鈍さのことをノースロスのことをですね、信仰の持続をやめ、信じ続けることをやめること、信仰の持続をやめることっていうふうにね、まあニュアンスで使っております。怠惰とは怠けて、なんかこうニート生活をするとかどうのこうのっていうようなのは外的現れであって、そういうことを聖書がつまんなく指摘してるわけじゃない。立法の枠組みではつまんないことを指摘するかもしれないけども、それは全てを罪に定めるかもしれないけども、それは表面上の、規定であります。神様が一番キリストを通してその人に言いたいことは、私たちに言いたいことは、信仰を貫徹せよっていうことですよ。そうすれば怠け者にはならないということになりますよ。で、その信仰というのは神の言葉と呼ばれるキリスト。だから神の言葉、キリストの教えを自分自身の私的解釈で曲げようとするっていう方向に対して、自分自身がキリストの、神の前におけるキリストの、神の子としてのアイデンティティとしてね、いなと突きつけなければいけない。自分自身のそういう自由奔放さっていうものを、神の言葉に対するその私的解釈っていうものをいなとやらなければいけない。そしていろいろ私たちはその聖書を読むときとか、福音を理解するときに、まあいろんなツールを使うかもしれませんけれども、必ずですね、福音が明確になってない人がそういったものに、まあ、あまりにも手を広げてやってしまうとですね、一見その時は、自販機でこう、コーラを頼んで、まあ、そのね、コーヒーとか飲むのと同じように、乾きは癒されます。しかし、その後、カラッカラになってきます。そして気づいた頃には、教会の信仰、教会における聖書解釈、説教者の福音的な、方向性と、まるで違う荒れ地に自分がいることに気づいて愕然とします。で、愕然としない人たちに関しては、まあこれもやばいっすよね、本当にね。もう本当にもう自分自身が神の言葉に対して、キリストの教えに対して、自分勝手解釈していて、もう申し訳ありませんでしたっていうふうにね、ならざるを得ない。だからね、そんな簡単なものじゃないんですよね。イエス様は本当に気さくな方ではありますけれどもね、神の子でもあります。で、聖書でなぜ福音書だけではなくて使徒書簡や黙示が書かれていたかというのは、異端との戦い、私的解釈との戦い、分裂分派との戦いだったわけであります。もし私たちがキリストを信じて救われるだけで、あとは日常生活、世の人々と仲良く暮らせばいいだけの話であるならば、福音書だけでいいんですよ、新約聖書は。で、最後の望みとして黙示録だけでいいんですよ。じゃあなぜ使徒の書簡が、教会で朗読され、また私たちは読まなければいけないのかというと、信仰生活っていうのは不信仰との戦いであり、悪魔との戦いであり、世の人々の罪に巻き込まれないための戦いでもあるからです。そして偽りの教師や異端的な教えに対する戦いでもある。だから私たちの信仰や福音理解というのは、その使徒書簡によって絶えず正されていく、訓練を受けていかなければいけないために、教会に与えられたものなんです。救われるだけだったら、もちろん公平な神様をキリストにおいて実現した福音書だけで、それはもちろん大丈夫ですよ。神の国の完全な完成を究極の望みとしている黙示録だけで大丈夫じゃないですか。でも地上で教会人として信仰生活を共同体的に、個人的主義ではなくて共同体の一員として送る以上は、使徒書簡を読まなければ意味がないということであります。で、その使徒書簡によって福音理解がさらに進んで、そこからようやく旧約聖書の福音的な理解というものにね、手ほどきを受けながら、私的解釈を施さないで、手ほどきを受けながら教会の信仰に合うように、自分自身の我流の信仰っていうものを絶えず神様の前に差し出す場所が礼拝でもあります。で、これができていないとですね、聖書を学ぶときとか、信仰の話をするときに絶えず反発したりとか、絶えず自由奔放なこう思想を、その教師に押し付けるような形になってしまいます。これは非常に危険なサインです。だからその度に教会っていうのは、一人一人の福音理解とか霊的な状態を ちゃんと優しさと愛の目で見つめてあげて、これをね、御言葉によってキリストの教えによって、是正していくっていうね、至僕が必ず必要です。だから礼拝だけで私は至僕を受けませんっていう人の弱点っていうのは、まあその福音っていうものに対する信仰は大丈夫かもしれないけれども、まあそのキリスト者として実際に世の中で生きていくって言った時に、福音信仰どこ行ったみたいなような振る舞いになってしまいがちであるという。でも幸いなことにですね、私たちはですね、私たちの教会だけで済ましている人たちっていないんですね、今の状況ですけどね。昔はいたんだけど、昔はまあいろいろいたんだけども、今の状況においてはいないので、他の教会にも通っていて、そこに本籍というかね、教会籍を置いている方々とかねいるし、まあうちらの教会だけで密着している人もいますけどもね、そういう人たちはもう本当に私たちから直接的に至僕されているのでね、もう礼拝と至僕が両立してるから、もうそれは大丈夫なんですよね。だけども一番悪いのはね、私たちの教会につながってはいる、しかし他の教会には行ってない。で、それだけじゃなくて、それだけだったら別にいいんですよ。そういう人いるから。そうじゃなくてね、私たちの教会に集中してにもかかわらず、私たちに絶えず反発する、反抗する。そして自分自身の意見を改陳する。することによって自分自身の考えを言ってるんじゃなくて、他の人たちの信仰、まあ、教師はそんなのでビビりませんよ。だけど、他の人たちはそんな神学的な訓練とか献身の訓練受けてないから、ある人たちが教会が教える教えと全く違うようなことを、まあ軽い気持ちだったとしても言うことによって、おかしな方向へ行ってしまうとか、信仰がちょっとどう、不安になってしまったりとか、その人に対する、まあその信仰的なリスペクトが、低下してしまったりするっていう、ちょっとやばい状態になってしまいます。で、重要なのは、礼拝と至僕をきちんと受けること。まあ、至僕に関しては、私たちは礼拝は、もう至僕も提供してますけどね。まあ、大抵の場合、まあ、地理的な距離があるからオンライン礼拝をするわけであってね。至僕に関しては私たちでもいいし、他の教会でもいいんですけれども、ちゃんとね、受けていただきたいというのがね、私たちの願いで、あります。そこで、是正されること、調整されて、他者によって調整されることによってね、信仰の持続をやめることがなくなっていくから。愛がなかったらね、是正なんてしませんよ。やっぱりね。で、2番目ですね。1番目は怠け者を見ました。2番目は私たちの確信であります。ヘブル書の10章の35節から36節。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと書かれてますね。これはね、あなたの忍耐じゃないんですよね。そんなにあなたは偉いもん、問題じゃない。私たちは偉いも、私は偉い存在じゃないんですよ。あなた方、共同体、教会共同体の、確信を持ってください。これは個人的な確信があろうがなかろうが、教会の信仰と確信に合わせていくっていうのが、まあ、あれですね、その、ベクトリであります。そういう矢印となっております。最初は個人的なね、思いから始まった事柄が、共同体の一員に、教会の一員になることによって、あれ礼拝の参加者に加わることによってね、そこの礼拝の、信仰、教会の信仰に、自分自身の、宗教的確信といったものがね、修正されていくっていうことですね。で、怠け者たちに対して、ヘブル書の著者は、要するに35節、確信を投げ捨ててはいけません、その確信には大きな報いがありますと励ましています。怠け者は旧約の場においては断罪されるだけであります。ありんとこ見ていけやって、ね、それだけで終わりですよ。これね、至僕の中で言ったらどうなります。みんな傷ついて誰もいなくなっちゃいますよ、そんな。だから至僕の中で、まあ、説教はともかくとして、まあ受け入れられやすいとは思うんですけどね、多少の考え方の違いがあろうがなかろうが、自分自身の考えっていうのは、教会共同体の中で、神様から証明を受けて、多くの人たちが共有した教えと比べたらね、月とすっぽんでございますからね。 自分自身の確信は確信として持っててはいいけれども、それを他者に押し付けてはいけないということですね。まあ、だからね、まあ、私たちが一番嫌うのはですね、その誰かの証に対して福音以外の理由でこれはちょっと許されざる罪なんじゃないかとか、また説教者の説教において、いや、その福音理解はね、この教派の理解ではこうだからああだから、この神学でああだこうだと、それキリストをね、愚かな世の知識、信仰の補助手段に過ぎない、信仰の端ために過ぎない神学を基準にして、真理の言葉を批評する輩っていうのは決して教会の礼拝の当事者にはなれません。傍観者です。旅人としての教会の、当事者になるのか、旅人自身になるのか、それともその旅人が苦難を持って、培ってきた信仰の、基本方向性に関して、まあ、いろいろな方向性があるけれども、旅人は旅をするんです。ほこりまみれになってもね、倒れても、みんなで手を取り合いながらね、それを傍観者として見てるだけなのか、それとも当事者になるのか、それが問われるわけであります。だから私たちの確信というのはね、その確信によって大きな報いがありますっていうことですね。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐。怠け者たちを断罪するんじゃないんですよ。傍観者たちを批判するわけではないんですよ。自ら範を垂れて泥臭くまみれてですね、倒れても罪を犯しても絶えず悔い改めながら旅を続けていく、神に向かって、神の国に向かって、その姿を見せるだけで私たちは証人と証言者になります。復活の証人になることができます。だから怠け者たちも見てね、こいつはね、信仰の継続に対してね、本当に福音理解も深めていないし、当事者にもなってないからダメなやつらだいうような人たちに対しても、私たちは優しく接しようと極力忍耐を持って関与しようとします。なぜかというと、本人が神様から気づきを与えられなければ変わらないからですよ。私たちがガミガミ言ったって、その人は堅くなになるだけなんですよ。しまいには去るだけになっちゃうからね、傷ついちゃってもう泣いちゃうかもしれない、そういう場合はね。だから怠け者たちに対して聖書っていうのは、しかしながらね、ちゃんと読むと、確信を投げ捨てたらいけません、その確信には大きな報いがありますっていう風にね、励ましの言葉をかけてあげることなんですよ。それは自分自身が怠け者であるっていうことを自覚している人が励ましを必要としているっていうことと同じことですよ。で、ここの確信っていうのは、実は言うと先ほど、ノースロスっていう風な言葉を使っていると言いますけど、別の確信、別のギリシャ語が使われています。パリシアって言葉が使われています。これは、内面的な確信というよりも、外側に現れる神の前に踏み出す大胆さとか、外側に現れる言いたいことを自由に大胆に全部言えることとか、言えてます？教会の外側で。教会の中において、兄弟姉妹たちに対して言えてます？言えてるかと思います。縦音音色、キリスト教会の教会に音色であるならば。大胆になれるほどの信頼があるからであります。それをね、大胆になれるほどの信頼というのを、パリシア、確信っていうふうにね、ニュアンスとして使い分けてるわけですね。単なる内面的な確信じゃないんですよ。それも必要。だけど、教会においては、外側に現れる大胆になれるほどの信頼を持って、言いたいことを自由にこう言っていく。で、言い切った後にみんなが反応してくださるわけですよ。まあ本当に大変だったねとかね。断罪はしない。断罪です。断罪しちゃダメです。それ絶対ダメです、ね。だから一番怠け者のノースロスですね。神の約束に向かって動こうとしない者たちが確かにいるんですよね。そんな人はね、うちの教会にはいませんって言って嘘ついちゃダメよ。自分自身もそうです。怠け者の一人でございます。立法の下において、また福音においてもですね、もう怠け者と言われても仕方ない、人間関係においても怠け者と言われても仕方ないものであるっていうことをね、皆が共有してもらいたい。それが罪人としての一側面である。で、2番目、十分に満たされた確信、これを持ってほしい。これプリロフォリアっていうものですね。内面の希望に満ちて揺るがない確信を、怠け者の状態のまんまでいいから ずっと御言葉を聞き続けて、聖餐式に預かり続けて、それを神様に現実化させていただきましょうということであります。そして3番目、あなた方の核心というふうに言われているように、ここではプリロフォリアじゃなくてパリシアですね。外側に現れる神の御前に踏み出す大胆さですね。外側でも分かるような、みんなが分かるような神の御前における大胆さ。もうこの人なんか自由にいたほど言ってるなみたいなね、外側に現れるそのものですね。それなんでみん言えるかっていうと、みんなに対する神様に対する信頼感が無邪気にあるから言えるんですよね、うん、だけどそういう人たちは別にその固定化する必要はなくてね、いつでも言わなくなって嘘をついてしまって怠け者になる可能性だってあるんですよ。一段階前にね、対抗する場合もあるしね、今までちょっと言いたいほど言ってたけどもね、もう内面の確信にね、ちょっと沈殿しようかってね、なんか裁かれたら嫌だから、怖いから内面の確信だけにしとこうかみたいな感じでね、2番目の方向にねフェードアウトするとかね、いろんな状態になります。私たちは怠け者、十分に満たされた内的確信、そして外的なね言いたい放題、この3つの段階っていうものをね、教会生活の中で固定化されるものじゃなくて、いろんな顔を見せて教会生活を送るわけなんですよ。これだけで怠け者だからダメだっていうわけ、怠け者にはみんなから励ましてもらうっていうね、恵みが与えられる状態なんですよ。これは立法的に見るか福音的に見るかでね、こう断罪するかね、それとも励ますかっていうのも、ね、愛するか愛さないかっていうのも全然変わってくるでしょ。だから信仰の状態が3つの変化だけに凝縮されるわけではありませんけれどもね、まあ何にせよ聖書はですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんと命じております。でここの投げ捨ててはいけませんっていう言葉なんですけど、ギリシャ語でアパバローっていうね、アポバローか、アポバローの否定形が使われております。これね、どういう意味かというと、離れたところへ投げるっていう意味の他にね、まあ例えばキャッチボールしててわーってこうすごい遠くのところにね、野球部のねキャッチボールしたことあるんですけどね、小学生の時に高校生のね、高校野球やってる選手のところにまあちょっといたからね、キャッチボールさせていただいたのに、もう届かないその距離ではすごいですよ。もうベンチの人であろうがね、野球をやってる高校生の球児っていうのはね、すごい肩の力が強いです。信じられないぐらいね、ちょっと人の形が小さいんだけどみたいな感じでね、それぐらい遠いです。そういうぐらい離れたところに投げるっていうようなね、意味なんですよね。すなわち信仰の確信をそんな離れたところへ投げるなって言ってるわけですよね。でもう一つ、投げ捨てるとか脱ぎ捨てるとか放棄するっていう意味も含まれています。信仰放棄しちゃダメです。信仰を脱ぎ捨てちゃダメです。むしろ信仰っていうのはキリストを着るっていうふうに言われるぐらいね、信仰を持ってキリストを着なきゃいけません。投げ捨てちゃいけませんね。キリストに対する信仰の確信と未来への望みを、まあ未来っていうと抽象的だからね、神の国への望みを投げ捨てることをせず、キリストに従う際に不必要な、あるいは妨げとなるものは、これを放棄するのが信仰ということになります。だからまあ、信仰生活とか礼拝生活において、あるいは教会生活においてね、邪魔になるものを、捨てるということと、単に部屋を片付けしてね、まあ、ちょっとこう、汚いから捨てるっていう、断捨離するかっていうのも全然違うことであります。まあ、後者のことをですね、断捨離することをシンプルライフスタイルっても言いますけれどもね、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、信仰の妨げとなるもののみを捨ててっていく。それは内的なものかもしれないし、物的なものかもしれない。しかしながら、信仰の邪魔になるようなものとか、礼拝の邪魔になるようなものとか、他者を愛するものに、邪魔になるようなもの。他者を愛するどころか、怒りの根を、はびこらせている、その内的な状態っていうのもありますよね。トラウマとかね、いろんなもんね。そういうものも含めてね、癒された上でいいのでね、まあ、徐々にで、まあ、今すぐじゃなくてもいいのでね、まあ、これ投げ捨てていくっていうね。もう遠く見えなくなるまで放棄していくっていうことね。だけど、信仰の確信は投げ捨てちゃいけないよってこと。これなんだよ。で、信仰の確信を投げ捨てる必要が 投げ捨ててはいけませんっていう命令を守るために必要なツールは残すがよろしいっていう話なんですよ。だから聖書を残した方がいいです。もちろんね。まあ、他の訳の聖書でも別にいいんじゃないですか。でも他の訳の聖書とか仲介書とかいろんな信仰書とかありますけれども、それらが教会の信仰とかその福音の方向性と全く違うものであって、新しい意見を言うネタ本に過ぎないのであれば、そこから教会の福音理解をもってして、こういうことを学びました、それを実践してみたらこうなりましたというような連携作業がないものは、まあ、あんまり持ってても意味ないかなっていうふうに思います。逆にむしろ、いろんなところでの聖書の解釈だとか福音理解が、今までまっすぐだったのがちょっと曲がってしまったりなんかするので、そういうのはちょっとこう余計なものとしてね、ポイすればいいんじゃないかなというふうにね、思います。まだ福音の確信がね、あの信仰の確信がちょっとこうブレてる、ブレやすい人たちに関してはね、じゃあいつになったらブレやすくなくなるんだって、もうそれ一生涯のことではあるけれども、私は福音信仰にブレなくなったのはですね、まあいろいろありましたけれどもね、自分自身が神様から何のために生かされているかっていうことを教えられてからブレなくなりましたね。そしてブレなくなったライフスタイルっていうものが後からついてきました。私はもともと昔ですね、まあ結構自堕落な生活をしていましてね、デカダンス的なね、人間でありあったんですけどね、大敗主義者だったんですけどね。まあ特に、絵を描いていた時ですね、創作活動をしていた時に、すごく自堕落な生活をしていました。で、その時に、もうタバコとかも吸って、ね、アルコールとかも摂取して、それに飲み込まれていたというのがありました。なぜならば、それは自分一人でたしなんでいたというよりも、そういった自堕落な生活をしている人間関係そのものの中にいるっていうことが危険である、教会に通っていながらそういった、まあ、サタニックな、まあ、そういった神抜きの人間関係の中でどれだけの生活、良い生活習慣が失われるかということをすごく痛感したんですよね。まあ、だからそういったものはね、礼拝の妨げになるわけですよね。だから、まあ、もちろん祈りました。で、御言葉が来たのでね、そういった人間関係とかもうほとんど全部切りましたね。そしたらどうなったかっていうとね、まあ寂しくなりましたよ一時期は。でもね、すっきりした、すごい確信がやってきた。あ、教会一本でいいんだ、キリスト一本でいいんだ、キリストに対する信頼でね、他のもの投げ捨てていいんだと、信仰だけは投げ捨ててはいけない、兄弟姉妹に対する愛だけはね投げ捨ててはいけない、こういうね、守備一貫性がね、霊的にこう、これ普通の断捨離じゃないですよ。人間関係切ること断捨離って言いますから、言わないでしょ。物でも人間関係でも、キリストを通して神を礼拝するために邪魔になるものは、もう早ければ早いほどもう脱ぎ捨てていった方が、放棄していった方がね、めっちゃ恵まれますよ。悩むのは、そういったものに肯定してるからであります。執着してるからであります。もし悩みたくないというような自発的意志があるのであるならば、自分自身をちゃんとこう教会の中で点検していただいて、その悩みの根源になっている、神との関係を邪魔している、見えるもの見えないものを何であるのかという正体をつかんで、それを放棄していく、手放していく、別に、ね、捨てるっていうよりもその手放していくってことですね。自分の私的所有にはしないということでありますね。だからキリストに従う際に不必要な、あるいは妨げとなるものは、これを放棄するのが信仰生活の醍醐味ということになります。私たちはキリストに従うために信仰を捨て去ることを絶対にせずにね、不要なものは物であれ、感情であれ、対人関係であれ、神以外への依存と執着を果たしてあなたは脱ぎ捨ててるだろうかっていう問いかけです。で、これをすることがもし聖霊によってできているのであれば、信仰によってできているのであれば、慰めと励ましが来るってことですよ。そのように聖書を読めるってことですよ。マルコの福音書の10章の46節から52節。さて一行はエリコについて、そしてイエスが弟子たちは多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物声が道端に座っていた。このバルティマイという言葉に私たち自分自身の名前を入れるわけです。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。 多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、そんなにキリスト教に熱心にならなくてもいいんじゃないの、毎週教会行かなくてもいいんじゃないの、礼拝に参加しなくてもいいんじゃないの、生産式なんてやらなくてもいいんじゃないの、どっかで私たちは妥協してるでしょ。妥協してないっていうところに妥協してるんですよ。妥協してないって言い張る人は妥協してる。すぐわかる、それはね。何らかしっかりはしっかり、否は否っていうふうにね、ありますけどね。それはもう説教聞いてないのに説教聞いてるって言い張ってる人ほど滑稽な人いないし、生産式に預かってるって、大切さ、大切だ、大切だって言ってるにもかかる生産式は預かってないって言ったら、ちょっとなんか滑稽でしょ。別に非難されることではないかもしれないですけど、私たちの教会はどちらも大切にするということであります。で、それをどちらも大切にしていると出てくる叫びがあるんです。それはイエス様、私は憐れんでくださいと叫び始めるということであります。そうなってますか、皆さん。そういう教会なんです、私たちは。教会はもっともっとキリストに依存して、もっともっと神様に寄りすがって、主を助けてください、これが私たちの教会ですよ。他の教会に行って、いろいろとスマートな礼拝やミサにね、参加してやるのもよろしいです。安定感としてはよろしいです。積極的にそういう、まあ去年もね、カトリック教会紹介、まあ私たちの教会を通してカトリック教会で入門講座を受け始めた人もいますし、いい教会だったと聞いております。素晴らしいことだと思いますね。私たちの教会を通してね、キリストなる幼子が生まれるっていうことですからね。受精、私たちの教会の歴史においては、まあ、スプレッドシートがあってね、まあ、一応数字とか書いてるんですけどね、受精者、去年は1名ということでね、まあ、書いております。確認作業はしてませんけどね。わざわざね、追跡調査なんてしないから。私牧の責任っていうものは他の教会に行き始めたらね、もう私たちはもう、託しますからね、そこの私牧者に対してね、説教者に対してね。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめた。そうです。教会の中で主を助けてくださいって、これ当たり前のことなんですよ。イエス様がおられたら主を助けてください、これ当たり前のことなんですよ。祈りにおいても礼拝においても、そういう助けてくださいっていう気持ちでね、礼拝に参加する賛美するときだってそうですよ。助けてくださいって言いながら神様を賛美して涙流れるんでしょうがね、止めようと思っても涙が賛美の中で止まらないっていう状況をどう説明するかと。それは賛美をして神様に栄光を着せば着すほど、自分自身のことを考えなくなればなるほどですね、神様の愛がどっとですね、自分自身の傷にね、注がれるからですよ。だから私たち賛美をね、やめたら石が叫ぶっていうイエス様のお言葉を聞いてね、アーメン、アーメンっていうことができるわけですよ。同じようにイエス様が私たちのそばに、教会の礼拝の中に現存しているのであるならば、ね、聖霊様が臨在しているのであるならば、必ず祈りや、まあ礼拝の、中でね、イエス様助けてくださいという気持ちが強まっていく。ね、それ何にもおかしいことじゃない。しかし、不信仰なね、まあ本当に人々の外見とかね、キリスト教を宗教としてしか、信心としてしか見てない人たちはね、みんなこういう、彼を黙らせようとする。彼女を黙らせようとする。そんなのにね、キリストを助けてくださいっていうね、祈り叫びをね、邪魔されてたまるものか。私たちの教会ではそんなことがあってはいけない。くどいほど言います。助けてください。言えばいいじゃないですか。主を悲しんで涙が止まりなさい。それでいいじゃないですか。それを黙れとかね、たしなめるとかね、どの口が言ってるんだ。あなたが悲しんだ時に、あなたが祈って助けてくださいって言おうとした時に、誰もそんなんだったらね、そっぽ向いて助けてくれませんよ。そんなんだったら。他の教会では通用したとしても、私たちの教会では、心の真実を見られる教会においては、そんなの絶対通用しないから。ヨブのようにね、ヨブの友人たちのように上から視線でマウント取るんじゃないでしょうって。あなただって明日は我が身なんだ。主を助けてくださいって祈らざるを得ない試練が来るんですよ。必ず生きてるよね。大丈夫だ大丈夫だって言ってる時に主は来られるって言ってるじゃないですか、ね。多くの人たちが彼を黙らせようと尋ねたが、ダビデの声を私は憐れんでくださいとますます叫んだ。これが信仰の継続ですよ。祈りの継続ですよ。礼拝の継続ですよ。多くの、イエスはそして立ち止まった。素晴らしいですね。あの人を呼んできなさい。証明ですよ、これは。言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。これをね、二つの解釈あります。一つは、表現した。イエス様がおっしゃったから、今まで黙れ黙れって、 たしなめてた人たちがですね、一気に態度を表明したっていう風に読む人もいれば、人間の愚かさとして読む人もいれば、こういう風に助けてって言った時に、まあイエス様の教えを心の中に留めながらね、たしなめなかった人たちが、この時に大丈夫だ、心配しないでよい、さあ立ちなさいって、私は後者の方、で読んでおります。でも前者の方で、まあ心変わりするのが人間の醜悪さ、罪深さというのもありますのでね、やっぱりそのイエス様や、あるいはそのイエス様を本当に福音理解を促進させる説教者の下で死牧される教会はね、まあ今まではもうね、例えばその教会に同士でね、まあそのたしなめるとか、ね、そんな祈って叫んでうるさくすんじゃないとか、まあそういうふうに裁いてた人たちがですね、牧師とか司祭がですね、そんなことするのはやめなさいと、その人をね、ちょっとこの部屋に連れてきなさいとね、言ったらね、態度拒否するでしょ、みんなね。これは実際の教会でよくあることですよ。鶴の一声ってやつですね。うん。まあ、でもそういう人間の醜悪さと同時に、でもね、やっぱりその教会っていうのは、信仰が理解できない人と同時にですね、キリストのお心がわからない人と同時にですね、やっぱり優しい、心優しい人たちもいるっていうこともね、希望として持っていてください。そうじゃないとね、教会はね、もう罪人の集まりだからね、悪のね、塊みたいなもんで、批判しても批判しきれない、ふざけんなよ、みたいな感じでね、アンチテーゼの塊になるのは、私は本当に悲しい、皆さんがそうなるのは。既存の教会に対してね、いくら傷つけられてもね、まあ、ね、黙って去ってください。私たち、いつでも、大歓迎ですから。ね。うん。大切なのはね、自分自身の心の真実において、まあ私たちの教会も完璧ではありませんけれども、そこにおいてね、自分の思い通りにならなくても、そこに愛が生まれるかどうかっていうことですよね。裁かれないかどうかっていうことですよね。うん、で、多くの人たちは私たちを黙らせようとたしなめますけども、イエス様はね、ダビデの声、私は憐れんでくださいとますます叫ぶ者たちに対して立ち止まるお方である。あの人を呼んでください、そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。この脱ぎ捨てるっていう言葉がアパバローという言葉でありますね。あなた方の隠しを投げ捨ててはいけませんっていうことです。脱ぎ捨てるっていうことです ね放棄するっていうことで、イエスは彼に言われた、どんなに嬉しかったことかっていうことなんですよ。要はイエス様に呼ばれて教会の礼拝に連なることができて、どんなに嬉しかったかってことなんですよ。何々を捨てねばならないっていう、そういう律法じゃないんですよ。キリストに対して一緒に歩んでいきたい、こうキリストに対してこれを何とかしてもらいたい、こう思ってる人たちはですね、主を助けてくださいっていう叫びを持ってる人はね、必ず報われます。何の報い？キリストがあの人をこっちに呼んでくださいって証明が与えられるってことです。でイエスは、彼に言われた、私に何をしてほしいんですか。具体性、個別具体的な、その助けてくださいの中身をね、聞いた。知らないわけないです、目見えないんだから、ね、一目見ただけで分かりますよ、そんなのどういう人かっていうのは。でもその人が、例えば教会にたどり着いた、助けてくださいっていうふうに、教会の人たちに言うとするでしょ、牧師とかに言うとするでしょ、教会に言うとするとした時に、あえてね、意地悪をしてるわけじゃないですよ。本人の口からこういうことがあって辛かったから、助けてくださいって。具体的な答えを、解決を教会は、ニーズを満たすところじゃないからね、提供できないかもしれないけれどもね、キリストご自身を、その人を、が向かうことができるようにはお助けはすることができる、礼拝の回復を促すことができる。するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。目に見えないものを信じるのが信仰であります。見ずして信じるものは幸いであると、祝福されているとイエス様はおっしゃいました。そこが教会です。教会は別にカウンセリングの場所でもございませんし、私牧っていうのはなんかな、人生相談をするところでもございません。信仰の目がはっきり見えるようになることができるように、覚醒させてください、癒してください、救ってくださいということの印であります、型であります。これは そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。だから私が、以前ちょっと属していた、教会ではですね、聖書集会がありました。そこでフリータイムがあって、恒例の、まあ、あの懇意にしているあの、おじいちゃんのね、信仰者の、兄弟がいました。一人で聖書を読んで、祈りの姿勢をとっておりました。お話をね、したくて、一緒に祈っていただきたくてですね、お声をかけました。ですごくその時に悩んでいた話をですね、コンパクトにまとめてですね、話をじっくり聞いてもらいました。そしたらですね、別に血縁者でもないのにね、神の家族ですからね、まるでまあ孫を見るような視線でですね、優しい目でね、私にこう言いましたね。私がこういうふうに問ったんです。信仰って本当に分かんなくなりました。ね、兄弟、信仰って何だと思いますか？ご教授、願いは大変嬉しいです。まあ、こういうふうにね、教えをこうのにね、そんな態度をするのは当たり前の話でしょうか。ね、それがどうです？教会の中で。まあ、なんか、フランクで、自由な雰囲気で、友達感覚でっていうような家族が流行ったこともありますけど、教会もそれ真似してもいいのかどうかは私はちょっとよくわかりません。まあ、信頼関係の中で友情関係を重ねることは重要であったとしてもね、親しき中にも礼儀あり、これが私たちの教会であります。礼儀だけではない。親しきだけではない。肝心要の時にはちゃんと、ね、友情を持ってして礼儀を尽くしていく。それは当たり前の話ですよ。ね、これは、教会の中で訓練されば社会でも通用する教えでもありますね。なんでこんな上司にね、敬語を使わなきゃいけないんだとね、心の中でバカ野郎っていうふうに思ってるのに蔑んでるのに、しかし主は試みるね、心の中でバカ野郎を言うなっていうふうに言うんですよ。心からね、自分の主人に使いなさいって、まあ、ここ来るわけですよ。だから外側だけの偽善的な態度ではなくてね、教会で訓練されれば、兄弟姉妹との関係の中でそのへりくだりを学んでいけば、お願いの仕方を助けてくださいっていう言い方を学べばね、社会でも十分通用しますよ。家族生活、夫婦生活も十分通用しますよ。それで通用しないって言うんだったらね、まあもうその家族なり会社の上司なりがね、聞く耳持たないっていうことでありますけど、諦めてはいけません。私も諦めません。で、ここにあなたの信仰があなたを救いましたって書いてあるから、目が見えるっていうことが、罪から救われることの型となっているっていうことがわかるんですけど、信仰とは何か。信仰とは主を助けてくださいっていうことが信仰であるっていうふうにその高齢の兄弟から言われたんですよ。信仰とは何か。信仰とは主を助けてくださいということではありませんかって言われた時に、私はもう本当に目から鱗でした。それか。主を助けてくださいというのが信仰なのか。もうそれだけでもう十数年ね、その信仰だけでやれましたよ。そこからまた発展させなきゃいけなかったけども、その信仰義人で救われている土台の上で、主を助けてください。だから救われてるからもう主を助けてくださいって言わなくなるんじゃないですよ。救われてるからもっともっとキリストよ助けてくださいっていうふうにね、世の不条理の中で、試練の中で叫ぶ羽目になるんですよ。本当に愛を体感している人たちっていうのね、神様の。さて本文には、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。まあ13節このように書かれておりますが、これまで誰の信仰を見てきましたか？アベル、エノク、ノア、アブラハムの信仰を見てきましたね。で、包括的にこれらの人たちっていうのは、まあ、4人の信仰者のことを、言ってるとも言えます。アベルの信仰は何でしたっけ？礼拝の信仰であります。ここがずれてしまってると、もうその信仰生活ガタガタになってきます。逆に言うと、礼拝さえ守っていれば、そこで聖餐式の交わりもありますし、福音の真理も語られますので、まずはこの自分自身の信仰生活が崩壊していて、自信のない人、聖書を自分で読めないんですよねとか、ディボーションなかなかできないんですよねって、みんなそうだと思うんだけども、そういう人たちが、落ち込まないように、もう礼拝に連なることですよ。私も以前の教会に繋がった時にね、展開作業じゃないや、そこの教会に礼拝に行ってもいいですかって言われた時に、 半年間一回も休まずに交わり抜きで礼拝だけに集中するんだったら、あの教会に溶け込んでもいいですよって言われました。でもあなたは誰の兄弟姉妹にも話しかけてはならないって言われた。厳しいでしょ。でも私は今感謝してます。教会っていうのは神との関係のみにおいて成立する共同体である。そこで独立し、霊的に独立を果たした者だけが本当の意味で横の交わりに徐々に開かれていく。だからその半年間のあと1年2年5年10年とね、交わりが広がってってね、最終的にはいろいろそこの教会が問題あって出るまではね、いろんな友達ができましたよ。だから1にも2にも自分自身の信仰がしょうもなかったとしてもね、礼拝の信仰、礼拝を神様にすがって捧げて、休んでたまるものかみたいなね、気概ですよね。休んではならないという立法とか義務ではない、ルールではないです。礼拝に出ればね、礼拝そのものは秘跡ではありませんよ。礼拝そのものは聖霊殿ではないですよ。礼拝において福音の真理に預かり、そして聖餐式キリストの血と体に預かるということが本体です。でエノクの信仰は日々の歩みの生き方の信仰でありますね。礼拝者として日々の歩みを実体化させていく歩みですね。ノアの信仰はまだ見ぬ警告への備えの信仰ですね。歩みの中でもね、警告っていうのはなされていきます。そういう神様からの警告にちゃんと聞く耳を立ててね、自分自身の、怠惰な信仰っていうものを正されていく。そしてアブラハムの信仰は何ですか？まだ手にしていない約束に人生の住所を移す信仰であります。しかしながら直接的文脈的には先ほど4人の信仰と言いましたけどね、アブラハムとサラでセットですから、夫婦で一つですから、男と女で一体ですから、アブラハムとサラの信仰、イサクの信仰、ヤコブの信仰に言及しています。アベル、エノク、ノアは地上では旅人であり寄留者であることを告白していたわけではなかったからであります。そういう箇所ないでしょ。これ地上では旅人であり寄留者であるっていう今回の箇所に該当するのは、実は言うとアブラハムとサラのことであります。アブラハムはサラが死んだ時旅人であり寄留者であることをきちんと伝えております。創世記23章の1節から4節、サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキリヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために、悲しみ泣いた。アブラハムはその泣き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。貸し借りなしよということであります。世との関係において貸し借りなしよっていうのね、生産してもいいと思います。ただ世の方からね、私たちに与えていくっていう風にね、なる、押し付けてくるっていう風になったら、まあ受け取ればいいんじゃないですか。たらふく食べるやつったらね、お世話になればいいじゃないですか。アブラハムとサラ、イサク、ヤコブは神の約束をまだ受け取らなくても信仰を保ち続けた人々として、13節信仰の人として死にましたと言われているんです。この辺のあたりをキリストの証言と使徒パウロの証言を照らし合わせてみましょう。キリストの証言第一、ヨハネの福音書11章の25節から26節、イエスは彼女に言われた、ベタニアのマルタに対して、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか、ね、信仰の人っていうのはアブラハムとサラ、イサク、ヤコブはね、神の約束の実体としてのキリストっていうものをまだ見ずして信仰の人と死にましたけれども、私たちはキリストを知って信じて信仰の人として死に、信仰の人として生きるのであります。このことを信じますか？今でもチャレンジされています。2番目、使徒パウロの証言です。ローマ書の14章の7節から9節、私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば、自分のために生きてますか？家族のために生きてますか？家族のためにも自分のためにも 生きるとするならば主のために生きること、これが自分を生かし、他者を生かし、教会員を生かし、私たちのまだ救われていない家族を生かすものなんですよ。だから信仰がふにゃらかになポンになってしまっているとですね、家族の役に立たないものになります。世の役に立たないものになります。私たちは何ですか？地の塩、世の光なんですよ。それは信仰の光であり、信仰の塩であります。キリストに対するね、それを消してはならない。もちろん個人単位でもそうだけど、これは教会単位でもそうであります。だから福音が語られない、キリストの血と体に預かることのできない教会は教会ではない。少なくとも宗教改革者たちが想定していた、あるいはカトリック教会が、ずっと数千年にわたって続けていた、ミサの形としての教会ではない。教会というのは、初代教会からそうですけども、使徒的な教え、すなわち福音の、聖書の福音が語られ、また、キリストの血と体をに預かるという、まあ、この2本柱がなければ正統的教会とは言えないんですよね、本当はね。だから、どこかに所属している教会とかね、他のキリスト者の人たちに、まあ、ぜひぜひ聞いてみてください。なんで、プロテスタントの教会では、ね、聖餐式は毎週やらないんですかって。面白いと思いますよ。役員の人とかね、牧師の人とか、聞いてみてください。きちんとした理が通ったね、神学的な、教会史的な、本当にもう納得できる、腹に落ちる、そして聖書の言葉とも矛盾しない。いや、矛盾してるんだけどね、本当はね。だって毎日礼拝のたびに家の教会なんて、初代家の教会なんてさ、キリストの血と体に預かって、使徒たちの教えを固く守ってたんだから。福音と、ね、血と体に預かることっていうものが教会の本質ですよ、これはね。だから、何にもこうね、ごまかすことはできないわけですよね。説教は大層立法かもしれないけども、聖餐式がない。聖餐式は単なるね、献金タイムで、献金袋が回ってくるね、時間帯であるっていうのはね、まあ本当にその、いつも言ってますけどね、メニューだけ渡し、解説だけしてね、食事ができない状態のレストランみたいな感じになりますよね、やっぱりね。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んで蘇られたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためです。で、次にね、そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。14節このように書かれています。私たちの故郷とは出生地のことだろうか、もちろんそうではありません。今住んでいる場所のことだろうか、もちろんそうではありません。自分の、聖書において自分の故郷を私たちは信仰者としてどのように考えればよいのでしょうか。まあだからね、もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、出生地とか今住んでいる住所であるならば、帰る機会はあったでしょう。お引っ越しすればいいだけの話なんですからね。15節。まあそういう聖句に接続します。出てきた故郷ならば帰ることも可能でありますが、聖書において自分の故郷とは、すなわち、信仰者にとっての故郷とは、戻る場所ではありません。向かう場所であります。自分の故郷っていうのはね。私たちは過去へ戻る者たちではなくて、神の約束、完全な約束へ進む者たちの集まりなのであります。ここ間違えちゃいけない。教会に行けばですね、神の国まっしぐらでございます。だからなかなか後ろを振り向いてですね、世の人々とか世の人間関係とか肉の家族に対する対応っていうものが後手後手になるのは、何も私たちの親孝行の心が悪いとかそういうことじゃなくて、信仰の足を引っ張ってるんですよ、要は。まあ、ちょっと厳しく言っちゃいますけどね。だからイエス様は、私に従う前にまず父を葬らせてください。というものに対してね、一回好きに手をつけながらね、まあ、後ろを振り返るものは私にふさわしくないみたいなことを結構厳しく言ってるんでしょ。同じことなんですよ。旧約聖書でもいろいろありますけどね。新約聖書でもそうですけど、まあ、エリアとエリシャの関係でもそうでございます。キリストと使徒たちとの関係でも同じであります。主から呼びかけがあったらすぐ従う。その呼びかけの妨げになるものは全て捨てていく。これは別に捨てなければいけない、惜しいなとかと思って捨てるんじゃなくて、 主から呼びかけることがあまりにも爆発的に嬉しすぎてね、パッてこう出ちゃうんですよね。私もそういうようなところが、ございました。だから戻る場所っていうよりも教会っていうのは突き進む場所なんです。よりキリストに従っていくためのね、向かう場所です。だから教会に行って過去へ戻るっていうような霊的な立法の呪いの法則が働く場合はね、それを福音によって解除していく、自由をもたらして命をもたらしていくっていうね、そういう共同体で、ありたいというふうにね、御言葉は約束しているわけですね。だからしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。16節このように書かれていますが、自分の故郷とは地理的なものではなく、過去でもなく現在でもなく、神の約束の中にある故郷、すなわち天の故郷のことであったということがここでわかりますね。ヘブル書の12章の22節から24節、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですと書かれているとです。私たちの現在住所、霊的な住所っていうのは、我らの国籍はだからその神の国にあるっていうのは、そういうことでありますね。これ抽象的なね、ファンタジー世界ではないんですよ、ね、この地上の生活っていうのは修練の場所であります。何の修練？神の国のへの望みを失わない信仰者の信仰の修練でございます。信仰を走り通すという修練で、頑張るんばするとこじゃないですよ。キリストに対する信仰を良い日も悪い日も持ち続けていく、そういう場所であります。最後に、ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。16節、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたというのはね、神が私たちの関係を公に認めることを拒絶しなかったということです。つまり神は私たちとの関係を公然と認めることを拒絶しなかった、つまり認めているっていうことですね。公然に恥となさいませんでしたっていうのは、エペシノメっていうギリシャ語の否定形が使われていてね、恥ずかしく思わないとか、名を連ねることを躊躇しないという意味だからであります。だから神様がキリストの名に連なる私たち一人一人を恥としない、そうです、すなわち躊躇しないということであります。躊躇しないで何するの？受け入れる、受け入れて愛しているってことですよ。私たちと関係を持つ神様であるということであってね、直立不動の神様ではない、だから偶像ではないわけ。絶えず生きて働く、キリストと交わることのできる父なる神様。しかし聖書には、神があなた方の神ではないと言われる場面が多々あります。しかし信仰に生きた者たちについては、神は私は彼らの神であると名乗ることを恥となさらなかった、躊躇しなかったということであります。どういう時に書いてあるのかなって、1番目、神の拒絶という場面ってどこにあったっけ。詩式の10章の13節から14節、まあいくらでも挙げることはできますけど、代表的なところを少しね。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた、だから私はこれ以上あなた方を救わない、行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ、あなた方の苦しみの時には彼らが救ってくれるだろう。つまり偶像に祈れっていうことですよ。偶像を礼拝しろってことですよ。救われるものだったら偶像に救わせてみようっていうことですよ、まあ、この神様の嘲笑が入ってます、これはね。そんな愚かなことをするためにあなたを生かし命を与え作ったわけじゃないっていう切実な神様の御心を、愛の叫びを、ここから感じ取ることができます、ね、でもこういう場合にね、私たちが偶像に走ってしまう場合に、それは外なる偶像、物質的な偶像かもしれないし、内なる宗教心かもしれません。しかしそこにキリストがおられるのかどうかっていうのが重要です。キリストを通して父なる神様に対し至るというこの信仰の道が示されているかどうかが重要なんです。教会は外的にそれを共同体として人間関係の連なりの中で 提供します。そして個人の神の御前におけるたった一人の信仰において、内面においてキリストを信じて父なる神様を礼拝するのであります。それを妨げるのであるならば、神もまた私たちを、拒絶するということであります。でもそうじゃないよね。で、2番目、福音を恥とはしない。ローマ書の1章の16節、使徒パウロによれば、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。だから偶像礼拝しませんよ、内なる偶像に執着することもしませんよ、神に向かうことの妨げになるものであるんだったらね、喜びのうちにね、ポイのポイしますよ。それぐらい嬉しいことなんです。キリストに選び、名前を持って呼び出される、そして礼拝に参加するっていうことはね、連なるっていうことは、それぐらい嬉しいことなんですよ。その喜びをぜひね、ぜひね、礼拝の中で体験していただきたい。故に神を恥としないで生きようというだけではなくてね、神も私たちを恥としないという双方向の関係が語られているんですよ。神を恥としないで生きようという命令を実行するためには、神が私たちを恥としていない、拒絶していないという信仰が必要です。その信仰を突き通してください。そうすれば双方向の関係、神との交わりってものがね、固く、揺るがないものとして、確立していきます。マタイ福音書10章32節。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。お願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、本日は天の故郷を求めと題しまして、信仰の、道を、学びました。私たちが神様の、神様を恥としないで、生きようという命令に従うためには、神様ご自身が私たちを拒絶していないという、その恵みに対する信頼というものが不可欠であるということも学びました。ありがとうございます。どうか主よ、私たちが、人々の前で、キリストを認めることができるように、キリストを証言することが身をもってして、まあ、言葉だけではなくて、言葉に限らず、生き方として、範を垂れることができるように、そうするならばキリストも天におられるキリストの父の御前でその人を認めるというふうな約束が、報いが与えられています。神様、どうか私たちが、いろんなことでブレやすいものではありますけれども、イエス様に対する信頼だけは失われることがないように、助けてください。人々に対する不信や自分自身に対する低さがあったとしても、また悲しみや傷を抱えていたとしても、どうかそれらを超えて、父なる神様の愛に包まれて、礼拝を、信仰を貫くことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。